通告7番広田幸秀君。
通告7番3番議員広田でございます。今回2点、漁港港湾及び海岸の適正管理に資するためにということと、子ども子育て支援金についてということでお尋ねをしたいと思います。まず最初に放置船廃船及び沈船を処分するにあたり、その費用の一部を支援することにより、その放置船等の処分を促進し、漁港港湾及び海岸の適正管理及び適正利用の推進を図ることを目的とした事業が上天草市で令和7年度から始まりました。補助対象経費としては、次に掲げる船舶の処理に要する費用として、消費税及び地方消費税は、補助金の交付対象外、失礼しました、上天草市内の漁港、港湾及び海岸において、令和4年度に実施された熊本県放置船実態調査で、放置船などと、把握した船舶と、その市長が特に処理が必要と認める船舶となっています。補助対象者としては、補助対象経費に該当する船舶の所有者、補助金の額、対象経費の2分の1上限額10万円となっているようです。ここで山崎町長にお尋ねします。令和4年度に実施された熊本県放置船実態調査の苓北町管内の状況はどのようなものだったのでしょうか。加えて、それから3年余りが経過していますが、何か変化がありましたでしょうか。先に紹介させていただきましたが、上天草市のような補助金制度を創設する考えは、お考えはないかお尋ねします。次に、子ども子育て支援金について、令和6年6月5日、参議院本会議で新たな改正法案が可決され、2026令和8年度から、子ども子育て支援金の徴収が開始されることが決定されました。子ども子育て支援金制度は、令和6年10月から拡充された児童手当や、岸田政権が令和5年11月に公表した異次元の少子化対策などの財源確保のために導入されるもののようです。この制度は公的医療保険に上乗せして徴収される形で集められ、児童手当の対象を高校生まで拡大、支援の充実を図るとあります。その徴収は2026令和8年度から開始され、段階的に全国の被保険者に適用されるようです。初年度となる令和8年度の徴収 額は、加入者1人当たり平均で月450円、被用者保険の加入者は平均で月800円からとされています。子ども子育て支援制度のメリットは、児童手当の増額や、新たに導入される出産後の休業支援給付や育児時短就業給付制度により、妊婦や子どもを持つ家庭への広範な支援が提供される可能性がある点です。具体的には、令和6年10月から拡充された児童手当では、第3子以降の支給額が3万円に引き上げられ、支給対象が高校生まで拡大されました。また所得制限の撤廃がなされました。追加の医療保険税が必要となるため、家計にとっては新たな支出となり、 余暇活動や非必需品の購入を控える世帯が増えることも予想されています。これは消費者支出の減少を引き起こし広範な経済活動に鈍化をもたらす原因となるかもしれません。毎月の保険税括弧量括弧閉じるが、増加することで世帯の家計バランスを再考せざるを得なくなる世帯が増えるかもしれません。これにより余裕資金が減少し消費活動が抑制される結果、広範な経済活動にも影響が及ぶ場合もあるのではないでしょうか。長期的な観点から見ればこの制度は少子化の進行を食い止め子育て支援を通じて将来の社会保障費の増大を抑制する可能性もあります。子ども子育て支援金制度は失礼しました改革後子ども子育て支援金改革後閉じる制度は日本の社会保障と税制の大きな転換点となると思います。新たな支援と負担のバランスを理解し今後の生活設計に考慮する必要があります。今後の動向を注視する必要があると思います。そこで山崎町長にお尋ねします。一つ、2026令和8年度から嶺北町国民健康保険税、熊本県後期高齢者医療保険料に上乗せされることになる鍵括弧子ども子育て支援金鍵括弧閉じるの計算方法は決定しているのか、決定はしていなくてもこのようなことになるという試案計算式があるのか、またそのことを当該保険者にいつどのような形で周知することとするのか、加えて嶺北町国民健康保険税条例の改正が必要になると思われるがどうでしょうか。2、熊本県においては国民健康保険税額につき県下統一の目標が掲げられています。そのことに伴い前段での嶺北町国民健康保険税率の改正予定の推移が嶺北町の国民運営協議会委員になり嶺北町議会議員にお知らせがなされております。それによれば令和8年度における改正税率括弧案括弧閉じる医療分所得割 7.4%、 医療分均等割 28,500 円、医療分平等割 26,000 円、後期分所得割 2.5%、 後期分均等割 10,000 円、後期分平等割 6,900 円、介護分所得割 2.7%、 介護分均等割 18,000 円と提示されています。言えばこの後にこの改革後子ども子育て支援金改革後閉じるの考え方が入ってきたわけですが、この税率括弧案に括弧案括弧閉じるに変わりはないのでしょうか。変わりないということであれば、やはり実質的な増税括弧量括弧閉じるということになるということでしょうか。見解をお知らせください。再質問につきましては答弁をお聞きした後自席にて行いたいと思います。
町長、
ただいまの広田議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の漁港港湾及び海岸の適正管理に資するためにの1点目の令和4年度に実施をされました熊本県放出船実態調査の嶺北町管理の漁港港湾の 放置船の状況につきましては、逆さが漁港10隻、四季漁港13隻、富岡漁港町有地4隻、その他の西川地漁港、トロロ漁港、交通深江港、トロロ港については放置船はなく、合計船舶数で27隻という調査結果でございました。また令和7年4月末現在の放置船状況は、逆瀬川漁港11隻、四季漁港10隻、富岡漁港町有地5隻で、合計船舶数26隻でございます。この約3年間の変化状況は、逆瀬川漁港において当初確認漏れの1隻、富岡漁港町有地に1隻、それぞれ増加しております。また四季漁港については3隻の減少となっておりまして、合計で比較しますと1隻の減少となっております。この3年間放置船舶への刑事文書の掲示や、所有者が分かった方への連絡などの対応を図ったことにより、わずかではございますが効果があってはおりますけれども、いまだ全面的な解消には至っていないというのが現状状況でございます。次に2点目の上天草市のような放置船等処理事業補助金制度を創設する考えについてでありますが、上天草市の補助金制度は放置船等として把握した船舶に対して補助対象事業費の2分の1以内で上限補助額10万円を限度として実施されておられますが、悪質である放置船等を認定し補助金を支援していくことについて適切なのかどうか、放置船とした方が有利な支援が受けられると考えられるケースも出てくるのではないか、廃業や死亡等により所有者不明となることを未然防止するため、自己所有物の管理責任として譲渡や処分をされる方の対応はどうしていくのかなどの課題も多くあることから、まずは上天草以外の他の市町村の事例調査も実施し、効果的な放置船対策や未然防止策等について天草漁協ともその対策について検討協議を進めながら、熊本県全体の課題でもございますので、県からの支援策導入の要望なども含めて検討をさらに進めてまいりたいと考えております。なお放置船舶の処理にあたりましては、現在町管理漁港施設に放置してある所有者が判明している船舶に対しては行政代執行、所有者が不明の船舶に対しては簡易代執行を行政代執行法および漁港および漁場の整備等に関する法律に基づき、まず第一にお願い文の送付または張り紙、第二に漁協への意見聴取、第三に勧告書の送付または貼り付け、第四に弁明通知書の送付または貼り付け、第五に監督処分の送付または貼り付け、第六に戒告書の送付または貼り付け、第七に代執行時期見積もりの通知、そして第八に行政代執行の命令の送付または簡易代執行の公示の以上の8段階の放置船舶処理事務を今年度約10ヶ月間かけて公示まで実施していくこととしております。その後この手続きを経ても処理されない船舶については、町において廃棄物の可否判断を行い、競売や廃棄物として町予算で代執行をする場合は議会とも予算審議や協議を行いながら、それぞれ適切な処分を実施していく計画といたしているところでございます。次に2項目目の子ども子育て支援金について2点のご質問がございました。まず1点目の麗久町国民健康保険税、熊本県後期高齢者医療保険料の計算方法につきましては、 関連する法令等の改正予定を踏まえた現時点での内容となりますことをご了承いただいた上で答弁をさせていただきます。国民健康保険税における子ども子育て支援金の付加方式につきましては、所得割、資産割、均等割、平等割により各市町村で任意の方式により付加することができます。熊本県では令和9年度から全市町村2方式、所得割と均等割の2方式でございますけれども、この方式に統一することで合意がなされておりますので、令和白町では令和8年度から所得割、均等割の2方式により付加を行いたいと考えているところでございます。また18歳未満の被保険者にかかる均等割につきましては全額軽減されることになりますが、具体的な税率につきましては納付金、標準保険料等の算定業務が令和7年10月から12月ごろにかけて行われることから、現時点ではお示しをすることはできませんのでご了承いただきたいと思います。なお、熊本県後期高齢者医療保険料における子ども・子育て支援金につきましては、所得割および均等割により付加される予定となっております。この件に関しましては、今後法令等の改正を踏まえながら、町の広報誌や嶺北よかなびなどで周知をしながら被保険者にご理解いただけるよう努めてまいります。また関係する町条例等に関しましても必要に応じて改正をする必要がございますので、随時改正を行ってまいります。次に2点目の嶺北町における令和8年度の国民健康保険税率につきましては、議員ご承知のとおり、これまで県下統一に向けた取り組みの中で国民健康保険税の段階的な見直しを行ってきております。ご質問の子ども子育て支援金につきましては、新たに追加された制度でもございますので、現時点での税率案には反映をされておりません。今後嶺北町国民健康保険運営協議会の中で国民健康保険税額の算定について、この点も含めて改めてご協議をいただいた上で、嶺北町の移行方針につきまして議員の皆様にも改めてお示しさせていただきたいと考えているところでございます。以上、広田議員のご質問に答えさせていただきました。
広田幸秀君。
ただいま放置船の状況について、教えていただきました。令和4年度実態調査時の放置船は27隻、令和7年4月末現在の放置船は26隻ということです。ここで質問をいたします。この26隻については所有者が不明ということでしょうか、所有者は分かっているということでしょうか。お願いします。
農林水産課長。
放置船の、所有者の状況について答弁させていただきます。まず不明船舶が、11隻、所有者が分かっている船舶が15隻となっております。以上です。
広田幸秀君。
この中で、逆瀬川漁港において確認漏れの1隻とありますが、これはどういうことでしょうか。教えてください。
農林水産課長。
逆瀬川漁港での再度もう一度すみません、お願いします。不明が、1隻増えた件につきましては、令和4年度の調査で、不法放置船であったものを誤認しておりまして1隻増えたというところで、もともと令和4年度にはその船があったというところでございます。
広田幸秀君。
はい、わかりました。元からおったんですけれども、 放置船とこっちが認識をしていなかったということですね。はい、わかりました。次に管内の県管理港湾、県管理漁港、富岡港、富岡漁港の放置船については熊本県と何か情報、具体的に情報共有されていますか。
農林水産課長。
まず漁港管轄についての富岡漁港の方は農林水産課からお答えをさせていただきます。令和4年度につきましてもですね、富岡漁港については9隻の全体で船がありまして、放置船がありまして、その4隻がですね、その4隻が富岡漁港で放置船であったということを確認しながら、両者のですね、関係を密に連絡しながら、また県の方ではですね、そういった不法船の会議等の連携会議をですね、年1回に実施されているところでございます。以上です。
はい、土木管理課長。
県管理の富岡港につきましては、富岡港湾区域内の放置船は、これも先ほどの町管理のと同じくですね、令和4年度の放置船実態調査の結果が出ておりまして、富岡港湾区域の放置船、これは実際には潮入りの船着き場がになるんですけれども、そちらが25隻となっております。で、県の放置船対策としましては、お聞きしたところ放置船の、所有者本人のですね、処理が大前提だということで考えられておりまして、放置船の所有者調査を継続して実施するということと、で所有者が判明した放置船には、もちろん撤去の指導を行う、それから定期的に港をパトロールして新たな放置船が出ないようにですね、発生を防ぐというような取り組みをされているということであります。でその一環といたしまして、今年の2月にですね、この25隻について県の方で張り紙をされておりまして、私も見ましたけど、実際に全ての船に貼ってありましたが、これはもちろん撤去を求める内容でもありますし、所有者の調査というのも兼ねた張り紙でございました。以上です。
広田幸秀君。
まだ今のところは張り紙までということですね。この後が、これで、それでも治らなかった場合には次の段階に進むということで理解してよろしいでしょうか。
土木管理課長。
ちょっと直接的に県の方にですね、この張り紙の後のにもし、撤去が進まなかった場合に県としてどういう対策をですね、取っていかれるのかというところはちょっとまだお聞きしていない部分もありますので、ちょっと今後県の方にこの先の対策につきましても確認を取りたいというふうに思います。
広田幸秀君。
で先ほど私が質問したのは、具体的に情報共有をされていますかというのは、そこのところをお尋ねをしたわけで、今のところは張り紙をされてましたよということでしたので、張り紙で、治らなかった場合にはこれはもうその次の段階に行きますかと私は尋ねたわけですね。そこのところまでは考えていただきたい。これからよろしくお願いします。熊本県が提唱されるほら使わんごとなった船は我がで処分する場合というスローガン、これは農林水産課の、フロアにも入り口にも貼ってありますよね。長年所有者が不明となっている放置船については台風高波時の二次災害を防ぐ観点からも簡易代執行を行うことも視野に入れられ、その際の費用については国県に支援を求めるような制度設計の要望もなされるべきだと思います。さっき大体これを言いたかったんですけど、よろしくお願いします。その代執行は、姉妹都市唐津市で2022年に管内漁港で行われたことがあると聞き及んでおります。このことについてお願いします。
農林水産課長。
姉妹都市の唐津市の事例につきましては、 情報を得ておりますので、こちらでちょっと紹介をさせていただきます。唐津市においてはですね、放置船の大執行による撤去を推進されておりまして、唐津市の放置船対策の具体的な取り組みとしましてはですね、令和3年度から所有者が把握できた船舶に対しまして、唐津市からの是正通知及び文書電話により係留許可の申請の提出、または係留許可の区域への移動を要請をされております。その結果、令和4年度までにですね、不法係留の船舶数で52隻放置船が解消をされております。また所有者の不明の船舶につきましては、会員代執行にかかる一連の手続きを実施されまして、会員代執行により1隻の撤去を実施されてとのことでございます。取り組みの課題としましては、会員代執行を実施にはですね、予算が必要となります。旅行管理者としてですね、管理代執行を行う権利を有しておりますが、自治体としては個人の所有物の撤去に対しまして公費を支出することになりまして、実施のですね、必要性について説明責任を生じるため判断が難しいところが取り組みに当たっての課題だと挙げられております。法的な手続きを実施した後につきましては、いつでもですね、町の方でも町で処分できる状態としながら、実際に実行する際はですね、慎重な取り組みを実施していきたいと思って現在のところは考えているところでございます。以上です。
広田幸秀君。
もう全く課長が今おっしゃられた通り、公費を使って、個人の財産を処分するというのはちょっと行き過ぎのところもあるかなと思いながら、先ほど省庁答弁にございました、西川町交通深江トルロ、こういうところ漁港は本当に放置船ないわけですね。ちゃんと管理をされているわけです、皆さん でそういう指導をやっぱり町としてもしていくべきではないでしょうか。例えば佐賀瀬川の修士漁港、あそこはほとんどもう地元の人よりもよその船が多いかと思います。そういう人たちに集まっていただいて、組合なりを、作っていただいて、自分たちの組合を作っていただいて、町が指導をするような対策は取れないものかお尋ねをいたします。
農林水産課長。
先ほど の坂瀬川の修士漁港の件ですけれども、この修士漁港がですね、たくさん、放置船が11隻ほどございまして、この対策に町としても苦慮をしているところでございました。で、令和7年度予算でですね、草刈り等の予算をですね、修士漁港に計上させた上で、また監視体制についてもですね、地域の協力を得たいというところで、現在その範囲の地区、松原区、中区、修士区、川向区長さんをですね、お願いしてですね、第1回の会議を行っております。その組織を立ち上げていただくということです。4つの区長様からの同意を得ておりますので、今後その管理についてですね、契約等をですね、行いながら、やはりこれから増やさないという手続きが必要になってくると思いますので、その分について町としても取り組みを進めてまいりたいと思っております。以上でございます。
広田幸秀君。
このことについて一応最後になりますけれども、今後放置船とならないように、今まだ所有者がはっきりしているときに廃船したい との意思が所有者にある場合、上天草市が、令和7年4月に制度創設されたよう、支援補助を嶺北町において、行われるのも一つの考え方かとは思いますけれども、公費を持ち出すというのはあまり、良い考えではないと私も思っております。私も船を持っておりますので、自分で処分はしたいと思っております。亀山草市の運用状況も適宜把握され、天草漁協、嶺北市長とも鋭意ご協議いただき、今後とも館内の漁港港湾の適正管理に努めていただきたいと思います。よろしくお願いします。次に、子ども子育て支援金、今後の少子化対策にかかる財源を国民に求める医療保険税、保険料もございますけれども、に上乗せすることで、 徴収する、それが来年4月に始まるが、いまだ具体的な計算方法はわからないということでよろしいでしょうか。
副証券課長。
はい、現在のところ、熊本県からの、計算方法とかもですね、お示しがございませんので、答弁にありましたとおり、令和7年10月から12月にかけて、県の方からお示しがあると思います。それに準じた形でですね、町の方も、対応していきたいというふうに考えております。
はい、広田幸秀君。
当然、会社員なりの社会保険については、労使折半となり、会社側負担もあり、雇用者本人負担もありということになります。賃上げでもない限り雇用者の手取りは減ることになります。会社側は応分の負担が新たに出てくることになりますが、どうでしょう。
副証券課長。
はい、社会保険の場合は事業者負担2分の1ございますと、まあ、国の方ではですね、そういった、まあ、今回の負担につきましては、まあ、賃上げ等によってですね、実質的な、社会保障保険の負担軽減の効果を、生じさせながら、まあ、実質ですね、この、子ども子育て支援金がの負担が生じないようにということで、国の方はですね、こういった形、負担は あまり出ないような形で進めていくというようなことは、資料としてございますので、分かりますが、ただこの金額がですね、国が示している試算によりますと、令和8年度見込み額で、国保の場合は、平均ですけれども250円、後期高齢者医療制度におきますと200円と、すべての、全制度の平均になりますと250円というような、国の試算の中では、まあ、負担はこれだけということを示しておりますが、実際いくらになるのかというのはあくまで平均ですので、そこら辺がちょっと不明なところでございます。申し訳ございません。
広田幸秀君。
課長が謝らないでしょうか。この、子ども子育て支援金の徴収が始まることにつき、令和7年度の、令和町国保運営協議会は、まず年内に令和8年度から支援金の徴収が始まる、また令和8年度の令和町国保税率については、このような方向性を持っているとの内容で開催し、先ほど説明いただいた県から提示がなされ、町で精査した上で年明け年度末に、具体的税率を諮問する手はずを取っていただきたい、そう思います。その中で、物価高騰に加え子ども子育て支援金制度が開始されます。いざという時の貯金、いわゆる基金、国保財政調整基金の残高1億1,217万4,171円、令和6年5月31日現在を発動、一部取り崩すことも考えていただきたい。制度の、論上できるのであればですね。
はい、副証券課長。はい、
国民健康保険料税の、県下統一に向けた動きの中でですね、以前も基金を取り崩して対応したこともございます。当然保険者、被保険者の方に負担が生じないようにですね、取り組んだ件もございますので、今回もですね、国民健康保険の、町の方の、運営協議会の中でですね、内容を協議してまいりたいと考えております。以上です。
広田幸秀君。
はい、よろしくお願いします。平たく言えば、世の中物価高騰している、国保税を上げなければならないとき、今こそ国保の基金の取り崩しを行い、国保世帯の負担を軽減する英断をお願いしたいと思っております。そのあたりも、国保運営協議会の中で複数回ご、議論をいただきたいのです。よろしくお願いいたします。山崎町長は令和町を代表しての熊本県後期高齢者医療保険広域連合議会議員であられます。この子ども子育て支援金は原則75歳以上からも徴収されます。 後期高齢者医療保険料に上乗せする形で適切な時期での、被保険者への周知を要望していただきたいと考えます。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました、はい、
これで広田幸秀君の一般質問を終わります。